始めましょうかね。じゃあ37ページの松野殿のご返事のところね、じゃあ一緒に読みますね。伊予の子は多けれども伊予となるは少なく、安楽寿の花は多く咲けども実になるは少なし、人もまた格のごとし、菩提心を起こす人は多けれども耐えせずして、実の道にいる者は少なし、すべて凡夫の菩提心は多く悪縁にたぼらかされ、ことに触れて移りやすきものなり、鎧を着たるつわものは多けれども戦に恐れをなさざるは少なきがごとし、魚の卵は実に多いが、その中で実際に制御となるものは実に少ない。安楽寿の花は多く咲くが、その中で実際に木の実をつけるものはまた少ない。人間もまたこのように仏道を志す人は確かに多いかもしれないが、その中で生涯その志を忘れず成仏の道へ入る人は実に少ないのである。すべて凡夫の菩提心というものは、その時その時の悪い縁に奮闘されて何かにつけてその志を捨てがちな移ろいやすいものである。あたかも鎧を着ていざ合戦に臨もうとする者は多いが、戦に出陣して敵を恐れず戦う強者は少ないと同様なのである。動物の中でもですね、この魚の子供っていうのはこのとっても、まあ、その時期になるとこの魚がこのお腹にですね、卵を持つこの時期の魚をこの料理してこの食べたりするとですね、魚のこの卵っていうのは本当にこの多いなと、まあ明太子っていうか、まあ、たらこですよね。たらこを食べてみても、まあいくらはまあ一粒粒粒がこう大きいですけど、でも魚自身が大きいですからね。だから、いくら全体のこの筋子全体を見ればですね、随分の数がありますよね。でなんでかっていうと、やっぱり魚はその弱いもので自分から攻撃をしたりこのするということができないこの動物ですので、そのたくさんその子供を産んで、でなんぼ食べられてもですね、その中でその1000匹2000匹の中でその何匹かがその次のこの世代をこの形成していってくれればいいというその考え方で、この魚のこの卵、魚の子供っていうものはこの非常にこのたくさんこの産卵このするわけなんですよね。だからそのことに対して、まあ、大聖人様は魚の子供、卵は多いけれども、そのきちっとまたこの大人の魚になるっていうこの魚は非常にこの少ないんだと、もうそこまでこの成長するまでにそのほとんどがこの大きな魚にこの食べられていってしまうということなんですね。それから安楽寿の花は多く咲けども実になるは少なし、これ安楽寿っていうのはですね、マンゴーのことですね。マンゴー、マンゴー高いですからそんなに食べたことはないんですけども、このまあほとんど見るばっかりですけど、まああれもどういう、ね、どういうふうに値段がついてるのか、ピンからキリまでこのありますけども、 高いのはなんかすごい高いですよね。で、その実はその果物屋さんで見ますけども、そのアンラジュがそのなっているこの実っているところはその見たことがないんですけども、このアンラジュのマンゴーのこの木の木にこのできるところの花っていうのは、そのものすごいこのたくさんこの花がつくらしいんですね。だけどもそのたくさん花がついたら、そのみんなその花のところがこの実になるかっていうと、そうじゃなくて、その本当にマンゴーの実ができるっていうのは、その中でその本当にこの少ないと。だからそういう、それだけそのまあその一人前のこのマンゴーになって、そのまあ売り物になるまでっていうものは本当に少ないために、そのそれだけその高価なその果物にこのなってしまうんだろうというふうに思うんですね。ですからアンラジュの花は多く咲けども実になるは少なしと。人も格のごとし、菩提心を起こす人は多けれども、大切して実の道にいるものは少なしと。菩提心というのは、正式にはですね、あのくたら、三菩提。あのくたら三脈三菩提っていうのが、この菩提心の正式な名前なんですけども、まあ長いですので、この最後の菩提というところだけを取って、菩提心というふうに言うわけですね。悟りを求めて、世の中の人を救おうと、救おうとするところの心。自分が救われるよりも前に、まず他の人を救う心。これを、上宮菩提、下家主上というふうに言うわけですね。上に、菩提は成仏ということですから、上に成仏を求めて、下に、この成仏できる法をこの衆生にこの伝えると、自分も成仏を求めて、他の人にもこの教えを伝えて、その成仏してもらうと。自分だけ成仏すればいいというような、自分だけ良ければいいというようなものは、本当のこの成仏を求めるということとはこの違うんだと。自分だけ、まあ社会で言えばですね、自分だけ儲ければいいと、他の人は儲けなくていいというふうになったら、自分が儲けるためには自分の持っている品物をみんなが買ってもらわなきゃいけないわけですから、みんなもお金を持ってないと、この自分のこの商売も成り立たないということになります。だからみんなもその栄えて、それで自分も栄えるというふうにしないと、この世の中はこの回っていかないわけですよね。他の人間はその貧乏でも死んでもその構わない、自分だけが裕福になればいいというふうに考えれば、結局自分もこの貧乏にこのなっていってしまうということになります。ですからそれは当たり前のことなんですけども、でもその今の世の中っていうのは、その力ずくのこの世の中ですから、ですから 会社でもですね、社長は年間使うことができないほどの何十億の給料をもらってるけれども、この一般の社員の人たちはですね、もう自分たちの給料では生活ができないような生活をこのしているというような、その非常にこの矛盾したそういう状況になっているんですけども、仏法においてはですね、そういうその金儲けの理論じゃなくて、自分が成仏を求めてこの信仰というものをするんだったならば、他の人にも同じようにこの成仏をしてもらいたいというふうにその考える、この上愚菩提下家至上というのが本当の菩提心ということなんだということなんですね。ですから創価学会のように、自分のこの幸せだけ、また創価学会という組織のこの繁栄だけを願うというのは、もう全くその信仰者のその考え方というものとはもう全然違うということがこの言えるわけなんですね。口ではまあ社会のためというふうに言ってますけども、自分たちのことしか考えていないというようなものは、それはこの仏法に説くところのこの菩提心、信仰者の道ではないということが言えるわけですね。で、その菩提心を起こす人は多いけれども、大切して実の道にいる者が少なしね、悟りを求めて仏道を行ずるということを志す、考えるという人は多いけれども、それをするにはですね、信仰というものは生き方、実行というものをしなければ信仰にならないわけですから、ですからただ私は信じてますと、だけどやってませんと言うんだったら、それは信仰ということにならないわけですから、真実の方を信ずるとね。それからそれを、その方を裏切らない、正直でやるとね。それから実行する、貫く、サボったり曲がったり外れたりっていうことをしないように、まっすぐこの貫くということをしなければ、この成仏ということはそのできないんだということなんですよね。創価学会が何年か前にですね、お経をですね、方便簿と地影に、しました。で、線香もですね、まあつけなくていいと、ろうそくも電気でいいというふうに、まあお年寄りがその火の始末が危ないということでそうだっていうならいいんですけども、そのちゃんと若い、きちっと火の始末が自分の意思でできる、そういう人にまでこの一律にそのそうやって、構わないんだと。で、式見も増加でいいと、一週間に一遍水道でジャバジャバっとこうやって洗って、それで立てとけばいいと、いうような、そういうこの指導になって、それで何の混乱もなくそれが受け入れられて、この創価会全体にこの行き渡っている、この行きました。で、ある時ですね、私が創価会の人に、日蓮大聖人様の読まれていたお経をこの省略して、省略っていうことはその否定してしまうと、 それはおかしいそのことじゃないかと。その一番その師匠であるところの日蓮大聖人の様のやっていたことを自分たちはもうやらないということはおかしいじゃないかと。大聖人の信仰をしているということにはならないんじゃないかというふうに話しましたら、世界にこの法というものをその日本語もわからないその世界の人たちにこの伝えて広げていくためには、その方便本とこの字掛け、本当はお題目だけでこのいいんだと、そうしなければその世界の人にその広がらないんだということをこの私にこの言ってきました。そんな昔のやり方にその固執するということ自身がその間違ってるんだと、一人でも多くの人にその伝えていくということをそのあんたは考えてないのかということを言われました。修行っていうのはですね、スポーツで言えば練習っていうことですから、練習っていうことですから、練習が楽だと、練習が緩いということをしていれば本番に勝てるわけないんですね。本番にそのなんていうんですかね、自分の全部の力を出し切るということはできないということになります。あるスポーツの監督が、練習の時は本番のように、本番の時は練習のようにという言葉を言ってましたけども、まさしく本番の時にはですね、そのガチガチにならないでリラックスして練習のような時、練習の時のような気持ちでその体の力を抜いて、それでそのプレーにこの徹するということをその心がけなさいと。練習の時はこれは本番なんだという気持ちで、もう自分のできる可能性のギリギリのところまでその実行しなさいというまあことなんですよね。つまり練習が厳しくて練習がつらいと、それは当たり前のことなんですね。で、練習を通して大聖人の教えっていうものがどういうもんなのかということを、この自分の体や心というものにこの刻みつけていくと。これだから修行が厳しいということは、これは当たり前のことなんですね。だから学校が退屈だと、これは練習で、人間の練習で学校行ってるわけですから、これは辛いに決まってるわけですよね。退屈に決まってるわけです。もう大好きで大好きで、もう学校行くなって親が言っても、その行きたいんだっていうような人間はほとんどいないわけですよね。まあ勉強は嫌いだけども友達に会えるかなっていうぐらいのことで、そのみんな学校へ行ってるというような、そういう感じなわけですよね。だから外国の人で日本の言葉がわからないと、日本人だってそのこのお経のこの意味がお経を読んだだけでわかる人は誰もいないわけですから、どこの国の人間だってそのみんなそのお経っていうものの内容を読むと同時に分かっていくなんていう人は誰もいないわけですから、だから世界のどの人であっても、この大聖人様の読まれていたお経を一緒に読んで、同じように読んで、そしてこのお経に何が書いてあるのか、なぜこのお経を読むのかということを学んでいくというのが、この修行、練習ということになるわけですよね。それを伝えなきゃいけないわけですよね。だから楽だったら、世界中の人がやるっていうんだったら、それは世間の人たちの宗教のように、車のお守りをぶら下げとくとか、家に何かの札を貼り付けとくとか、あとは自分は何にもしないでそれをしていれば、 その信仰をしていることになっているというような、その究極の楽な、そういう信仰というもの、困った時に南無妙法蓮華経とだけ唱えればいいというような、その宗教というものに、そのいずれなり果ててしまうということになります。そうじゃなくて、大乗人がどうやって生きて、大乗人がなんでこのお経を読んでたのかということを、私たちは大乗人と同じこの修行というものを通して、そしてその自分たち自身がそのことを追体験していくということが、この練習ということなんですね、修行ということなんですね。だからそれを一緒のところをですね、目指してそのやっていけないということになれば、もうこれは大乗人の信仰をしているということにはならないんだということが言えるわけですよね。だからそういうようなものは多く悪縁にたぼらかされて、悪縁にたぼらかされ、騙されてっていうことも同時に、自分自身のそういう甘えや、へりくつや、弁解や、そういうようなものに自分で自分をたぼらかして、そして、ことに触れて移りやすきものなりと。ですね。みんな人間の心っていうのは、コロコロコロコロ、この変わっていく。ですね。縁に触れて、みんなそのコロコロコロコロ平気でこの移り変わっていくということなんですね。もう勇気の塊みたいなことを言っててもですね、本当にちょっと恐ろしいことがあったり、蛇や虫を見たらですね、その驚いて大声を発するっていうような人間が、その現実にこのいっぱいいるわけですよね。だから自分の心、もう自分は絶対何があっても驚かないぞっていうふうに言っても、次の瞬間に驚いてしまうっていうようなことを、人間の心っていうものは平気でそういう変化っていうものをですね、この生じてしまう、そういうそのもんなんだということなんですね。だからことに触れて移りやすきものなり、鎧を着たる強者は多けれども、戦に恐れをなさざるは少なきがごとしと、ね、鎧を、この戦国武将の鎧なんてことありますけども、もうみんなね、なんか勇ましくその鎧がこの作られてますよね。だけどみんなよく見たらですね、この切りつけられても刀が直接体に入って死なないようにみんな鎧を着てるわけですよね。だから本当に相手が怖くないって勇気があるんだったら、別に鎧なんか着てる必要ないわけですし、鎧を着てる分だけ動きが悪くなるわけですから、もう自分は強いんだぞっていうことを見せる一つの見栄のその塊みたいに、この鎧っていうものがこのなってるわけなんですね。だから鎧を着たる強者は多いけれども、戦に恐れをなさざるは少なきがごとし、どんなに立派な、どんなに勇ましい鎧をこの着ていてもですね、結局人間同士の殺し合いっていうものに対して、それを恐れないという人間は絶対にいないんだと。殺すか殺されるか、殺したとしてもその死んだ姿を見て、そのしょんべんをちびってしまうような、そういうそのビビりっていうものをみんな人間っていうものはその持ってるんだと。逆にどんだけ人を殺してもですね、平気でいられるっていう人間の方が逆にその狂ってしまっているということがこの言えるわけなんですよね。だから自分ほどのものはいないんだと、人に立派に見られようというふうに、どんだけ自分をこの見栄でもってこの飾ってですね、一生懸命その見せたとしてもですね、自分の本音っていうものはそんなに勇ましい人間というものが、その生まれながらにして勇ましさを持った人間というものが世の中に そのいるわけじゃないんだということ、そのことをこの言っているわけなんですね。だからそういうみんなビビりを持っているところの、そういう生身の人間がこの南無妙法蓮華経の法によって成仏を遂げようという菩提心を持った以上は、その迷いやビビりというものがあるのは当たり前なんだけども、だけども間違った教えや正しい教えというものが目の前にあるんだったら、自分は正しい教えを信仰したいと、正しい教えをつかみたいと、つかんだ以上はこれを曲げないで汚さないでまっすぐ貫きたい、そうしなければ成仏を遂げるということはできないんだということ、そのことをですね、この魚の子は王けれどもっていうこの言葉を通してですね、この大聖人様が私たちにこの示されているわけなんですよね。日程表にも書きましたけども、成仏っていうことは平等と今の我々の生活社会の言葉に置き換えればですね、平等と自由っていうこと、それをもう根本的に私たちにその保証してこの伝え教えている、それが成仏、仏になるっていうことなんだ。仏は絶対の平等の上に存在し、絶対の自由というものの上に存在しているんだということなんですね。で、この平等は世間でいうところの人権という平等じゃなくて、物権という平等、どんな命にもみんな仏と同じ南無妙法蓮華経の命というものが備わっているんだと。男と女とか、年寄りと若者とか、賢い人と愚かな者とか、この国の人とあの国の人とか、そういう、まあ、差別、区別っていうもののない、みんな基本的に南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだというこの平等ね、この平等と言っている。そしてこの自由は欲望というものを叶えるための自由じゃなくて、南無妙法蓮華経のこの法というものに叶う、真実の法というものに自分の命生き方というものが叶う、そこに本当の自由というものがあるんだという自由ね、わがまま気ままな自由じゃなくて、真実の法と自分の思い生き方というものが重なり合うという自由ね、その自由というものをこの得ることができるということ、もちろん根本にこの仏典南無妙法蓮華経一切の神羅万象の命にみんな南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わっているというものが根本にあって、そしてそれを実行して生きるということの自由ですね。この平等というものとこの自由というもの、これが要するに成仏、仏になるということなんだということを説かれているわけなんですね。前もお話ししましたけども、この世の中、世界で 90% 以上の人たちがこの人権の平等も得られない状況の中でその悩み苦しんでいるんですよね。まあ、宗教は違いますけども、この間、イスラム教かなんかの、 もう人たちが、女の子、アフリカかなんかの女の子ですよね、学校で拉致されて、イスラム教の女には教育なんかを受ける必要なんかないんだと、イスラム教はそんなことをしちゃいけないんだと、だから早く嫁に行ってそれで子供を産めということで、何十人もの人間がその拉致監禁されてしまったという事件がありましたけれども、そんな、いまだにそんなことが当たり前の考え方を持った国や宗教や人間がこのいっぱいいるわけですよね。これは日本でも何十年か前は女に勉強はいらないとか、また勉強なんかしてよその学校なんか行くと家を継がなくなってしまって帰ってこなくなるから子供に勉強させない方がいいとかいうように、勉強っていうことをこの差別的にこの蔑むようなその考え方っていうものも実際にこの日本においてもありました。法律がどんだけ平等を謳ってても、現実に私たちが生きる社会というもので、その法律と真反対な考え方、生き方というものを強要する、そういう文化土壌というものが現実にありましたね。自由ということにおいても、最近もそうですけども、誰か人を殺してみたかったとか、脱法ハーブの事件みたいに、この自分が気持ちよくなれば、もう危ないということが分かってても気持ちいいまんま車を運転して人を引き殺してしまうとか、そういうように自分だけ良ければいいという自由ですね。そうじゃなくて、自分が自由になるためには人に不自由をさせるという自由じゃなくて、自分が自由になるということは人も同じように自由にならなきゃいけないと。さっきの上愚菩提下家主上と同じように、人を踏み台にして人を殺して自分だけ良ければいいっていう自由は、これは本当の自由っていうものとは違うんだと。だからどの命も南無法蓮華経の法というものを基盤にして自由っていうことを得るということが、これが本当の自由なんだということなんですね。だけども人権としての自由も、結局世界の中で 90% 以上の国々で、その法律自身がもう自由ということ、平等ということを謳っていないその国がたくさんあるということなんですね。そのことのために命がけで、平等と自由のために命がけで戦っている人たちが世界の中に現実にいると。日本人の感覚からすれば、平等と自由のために命がけで戦うということはあまりこのピンとこないかもわかりませんけども、世界の中にはこのことのためにこの命がけで、本当に命がけどころじゃなくて本当に命を落としている人たちがそのたくさんいるということなんですね。だからそういう意味で、その平等と自由というものは世間においても大事なことなんですけども、仏法においてはもっと深い意味でこの平等と自由ということがこの法華経の中にこの説かれていると。信者さんに成仏ということが法華経に説いてありますよと。世間の人たちに成仏できる方法は法華経しかないんですよというふうに言っても、みんな何にも喜びません。成仏って何ですかと。そんなに成仏ってすごいことなんですかというふうに聞いてくれる人もいないほど、全然誰も感動も何にもしません。ね、それがどうしたんだっていう顔してみんな言います。だけど法華経に説かれている教えは成仏なんです。法華経に説かれている教え。そして法華経の中でたくさんの人たちがこの法華経、成仏できる法華経に出会えてよかったっていうふうに本 当に喜んでるわけです。だけど我々はその喜びっていうものがわからない。ね。残念ですけども。それほど成仏ということはもう絵空事のようになってしまっているわけです。だから今の言葉で置き換えれば平等と自由っていうことに置き換えて、そして成仏ということをもっとこの身近に、もっと私たちの本質的に必要な、もう本当に基本的なそういう存在、それが平等と自由なんだと、成仏ということなんだというふうにこの認識をしてもらいたい。平等と自由を訴えている法律のもとに日本人は生活しているんですけども、あんまり平等と自由ということをあんまり私たちは感じませんよね。法律に謳ってても現実は違うじゃないかというふうに不満を感じてみんな生きてますね。法律と現実は違うわけですよね。全然違う。男女の平等ということを説いていても、社会は本当に男女の平等ということをみんなが認識しているかというと、女はこうあるべきだ、男はこうあるべきだというふうにして平等では決してないということになりますよね。だから本当に私たちは法律としてじゃなくて、自分たちの生き方としてこの平等と自由ということの本当のこの法華経の成仏ということを私たちは大切にこのしていかなければいけない。それを恐れず貫いていく、それがその信仰の道なんだということなんですね。魚の子は多けれども魚となるは少なし、安楽寿の花は多く咲けども好みとなるは少なしという言葉は、前お話ししたところの相乗の度ということと同じ意味ですよね。森羅万象のこの土と、それから爪の上に乗っかるところの土、私たちが人間に生まれてくるというのは相乗の度だと、人間以外の命に生まれてくるものは森羅万象の土だと、私たちが南無妙法蓮華経の法に触れるということは爪の上の土、相乗の土だと、そしてその中でまた南無妙法蓮華経の法を信仰し修行して成仏を遂げるという人たちは相乗の土だと、相乗の土を3回クリアしないと私たちは仏になるということはできない。自分が成仏したいという志と成仏できる法というものが一つにならなかったら成仏できない。どんだけ南無阿弥陀仏で成仏したいというふうに願っていても、成仏したいという心が強くても南無阿弥陀仏だったら仏にはなれない。南無大師遍照金剛でも仏にはなれない。南無釈迦牟尼仏でも仏にはなれない。南無薬師如来でも仏にはなれない。南無妙法蓮華経でなかったら仏にはなれない。南無妙法蓮華経しか誰でも仏になれるよということを説いているのは南無妙法蓮華経しかないからだということなんですね。だから私たちは魚の子供のように縁あってたくさん生まれた中から成長した一人前の、また子供をなすことができる親の魚になったね。たくさんの花が咲く安楽寿の花の中で実をつける花としてこの世の中に生まれてきた。それは 南妙法蓮華経の法のゆえに私たちは成長して大人となって、またその花の中に身を宿すということができるようになった。だったならば、その次の時代、親として子供を産んで次の世代に南妙法蓮華経の法を伝え、またそのマンゴーの実の種を地面に落として、また次の代のマンゴーの木になれるような、そういう次の時代、自分だけ良ければいいという底止まりじゃなくて、次の時代にこのまた自分と同じように仏になれる市場というものを私たちは作っていかなきゃいけない。その責任が私たちにあるんだということなんですね。だからそういう意味で自分の信心は自分だけで終わらせないで、自分の信心は人に伝えていく信心にならなきゃいけないんだということを、この松の図のご返事のこの教えというものを読んだ中で、この自分自身の信仰の姿というものに重ね合わせて考えてもらいたいというふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。なんかこの、御所以外の話で何かありますか。
結構
ああ、そうだね。
僕もクラージュの日蓮召集と日蓮集とどう違うのか聞いたことがあるんですけど、
うん、
日蓮集はご本尊さんの前に日蓮さんの金の御蔵があって、で裏にあのご本尊さんの裏にあのお茶が考えはんで、日蓮召集はご本尊さんの裏に日蓮大聖人がやはんね、その際愛をご飯食べて、これは要は意味が分からへんの、
うん、
だからきついことが言ってね、あの日蓮召集は極端な話カルト集団やね、
うん、
まあほんで、あで、まあ、僕の親父がルハさんは僕は最後と、あの自分は最後と日蓮大聖人の教えがあるやさかいに日蓮召集に入信し、あの入ったんやいうことですよ。それでなかったら日蓮宗に入ってたと思ういう、
うん、
うん、で、それでこの前言ったん初めてその意味が分かってた。まあそれはそれですよね、あの日光聖人が日蓮大聖人のことをもうこの人がしかないと思って日蓮召集をあれしはっていただいて、うん、まあ極端な話する途中だったらもういたと思うんですよ、
うんうん、
だけどまあそれがもう全然あちゃうねんなと思った。
うん、
日蓮宗と日蓮召集と、
でもね、本当にね、こう、ヤフー知恵袋なんかで見てるとね、やっぱり、宗教を正しくね、この整理して理解してる人は少ないなっていうことは感じますよね。ちょっとこう短くなっちゃったんですけど、日蓮大聖人様はご本尊様を南妙法蓮華経日蓮というふうにこの書いたわけですよね。 で日蓮召集は大聖人が亡くなった後もずっとここに日蓮っていうふうに書くんですよね。でその他宗の場合はここに自分の名前をそのサインだと思ってその書くんですよね。日蓮って書かないで南明法蓮華経日蓮っていう人だったらここに日蓮っていうふうに自分の名前を書くんですよね。でそれは何でかというと、まあ、私が書いたご本尊だという意味と南明法蓮華経はお釈迦さんのその教えだという考え方ですから、これとこれは別に別々でいいわけですよね。ここは書いた人、つまりお釈迦さんが仏ですよって教えた先生の名前をそのサインみたいに書けばいいということなんですね。で日蓮召集の場合は必ず日蓮と書いて、在御飯っていうふうに書くんですね。在御飯と皆さん方の家のご本尊も書いてます。在御飯、在御飯っていうのは日蓮大聖人様が生きて今ここに、まあ、我々ので言えば判子をここに押しましたということなんですよね。だから大聖人が亡くなって700年経とうが800年経とうが大聖人様はここに生きていて、で書いた人は大聖人の代わりに代理でこのご本尊を書いたんであって、このご本尊様の一番の原点は大聖人様が表されたそのご本尊様ですよということなんですよね。でなんで南明法蓮華経日蓮かというと、この南明法蓮華経は法で、そして日蓮は忍だと、忍と法と一つになった法華経の行者として一つになった仏の成仏の姿をこの大聖人様はその生涯を通して私たちに手本として教えてくれた。でそれが要するに、まあ、日蓮召集の本尊ということなんですよね。で日光聖人が確かに日蓮大聖人様しかいないっていうふうに、日蓮大聖人様こそ仏であるというふうにその判断をして、その理解をして、そしてそれを日目聖人がその継承していったということも事実なんですけども、だけど日光聖人の思い込みでそうなったんじゃなくて、大聖人様の生き方自身がそうだったということなんですよね。だからお釈迦さんの南明法蓮華経じゃなくて、お釈迦さんが悟った中身の方の南明法蓮華経、お釈迦さんが編み出した南明法蓮華経じゃなくて、お釈迦さんが修行した信心した南明法蓮華経の法だから、これも大聖人が作ったんじゃなくて、大聖人もこの法を悟って仏になることができた、お釈迦さんも実はこの法を悟って仏になることができたんだから、私たちはお釈迦さんを拝んでちゃダメなんだということなんですね。だから南明法蓮華経の法を信心の根本とするということで、つまりお釈迦さんを仏にしている人たちはもう手が届かない、もう完全無欠の、もう私たちと違う、もう私たちがもう全くこの及びもつかないような、そういう完璧な存在が仏でありお釈迦さんなんだと。だけど私たちが言う日蓮大聖人様が仏だっていうのは、そういう雲の上の手が届かないっていうんじゃなくて、私たちと同じように痛いとか痒いとか苦しいとか悲しいとか貧しいとか腹が減ったとか病気で体が調子が悪いとか、そういう私たちと同じそういう凡夫としての命の存在の中で この南明法蓮華経の法華経を中心にして生きたっていうところを私たちは仏っていうふうにこの言ってるわけなんですよね。だから大聖人はあなた方も仏になれるよ、あなた方も日蓮と同じように生きることができる可能性を持ってるんだよということをこの示してくれたのが大聖人さん。お釈迦さんは法華経は説いてくれたけれども、法華経の行者としての生き方はお釈迦さんは示されていないということなんですね。だからお釈迦さんを私たちはこの中心とした、中心の仏としないで、大聖人を中心の仏として、お釈迦さんは尊敬はしますけども影の仏っていうふうにそのまあ考えるわけですよね。だから一般の人たちはそのそこのところのこの仕組みがその切り替えて理解するっていうことができないので、その日蓮召集はその勝手なことを言っているそのカルト教団だというふうにこの批判をするわけですよね。だけども私たちがどんだけその雲の上の人に憧れを持って手を合わせたとしても、その私たちに法華経にどんだけ私たちでも仏になれるって説いていても、ああやっぱり自分たちのようなものは仏にはなれないんだなっていう諦めっていうものを抱く宗教にみんななってしまうわけですよね。諦めるための宗教じゃなくて、諦めちゃいけないっていう宗教を私たちはこのしていかなきゃいけないということなんですね。だからこれが一番のやっぱりね、伝わりにくいことなんだけども、一番伝えていかなきゃいけないそのことということなんですね。うん。